QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、皆さんこんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。QRL 第571回、今日は4月20日ということでねございまして、皆さんいかがねお過ごしでございましょうかね。まあ、先週もいろいろとですね、バンドワッチしておりましてですね、まあ賑やかは賑やかですけどね、まあ週末あたりは、T30UN、これはウエストキリバスかな、こちらが割とねよく入ってましたね。なんか割とうちの方でも聞こえてましたね。まあ、レポートですとね、50メガでもね、レポートが上がったりしておりましたけどね、デジタルモードが非常に多い感じでございましたけど、非常によく見えていたなという感じですね。まあ、21、28、まあ、あと、あるいはね、その他のバンドでもですね、見えてたようでございますけどね、いかがでしょうか。まあ、その他にもね、DX の方たくさんね、ハイバンド調子がいいので、CWSSB はもとよりですね、デジタルモードでも多くの信号が見えていたのではないかなというふうに思います。まあ、50もですね、このところ VKZL 方面、また FK 方面 FK8 ですね、こちらの方もですね非常によく入っている、感じでございましたよね。はい、まさにねハイバンド絶好調ということではないかなというふうに思います。まあ、50メガのね、この運用いつもね楽しんでおられる方にとってはですね非常に楽しい時期かなというふうに思います。はい、というわけでね、今日はですね、この後は5月5日のね毎年行われております 8J1RL、南極とのですね更新イベント、こちらのですね、お話などを含めてですね、今日はお送りしたいと思います。 QRL 第571回、早速スタートです。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい、それでは QRV コーナー本日もねお送りしたいと思います。まあ、毎年この時期になりますとね、まあ、連休前でございますけどね、連休の5月5日、今年はですね金曜日にあったのかな、まあ、お休みですけどね、子どもの日ということで、毎年、この番組でもね告知をさせていただいておりますが、南極昭和基地で、まあ、越冬観測中のですね、今回第64次、日本南極地域観測隊、こちらがですね、設置をされている JAL のこれは特別局になりますかね、 8J1RL、 今年もですね、国内の小中高生の皆さんを、この更新機会ということでですねイベントをしていただけるということでねございます。まあ、今年もですね、豊島区の大塚にある JAL の本部、こちらに設置をされている JA1RL、この JAL の中央局ですね。まあ、こちらからこの 8J1RL との更新を試みるということでね、イベントが行われるということですね。で、こちらはですね、去年もね、開催しましてですね、去年は10名の子どもたちがね、更新成功したのかな。あ、皆さん成功したというふうにね、記録が残っておりますけども、どうもね去年はねうちの方で聞いたところね、まあ聞こえてはいたんですけどね、南極側がですねあんまりいい感じじゃなかったなという気がするんですけどね、まあさすがの JAL の中央局ですからね、この豊島区の JAL の本部がある建物、あれ何階ですかね、あれの屋上にですね、 またさらにクランクアップ式のタワーがあって、かなりね高い位置にアンテナを上げて、運用していたかと思いますのでね、まあ、うちのような設備とはねまた全然比べ物にならないのでよく聞こえたのかもしれませんけどね、子供たち、更新することができたということですね。50W 局の運用とは合わせてですね、4アマの免許の方は 10W、ね、10W でも更新成功したっていうねことでございましたからね、まあ、去年に比べますと今年はまた、とてもコンディションも上々で上がってきてますのでね、非常にいいんではないかなというふうに思っています。今年はですね5月5日金曜日、運用時間がですね17時からということでねございますね。でこの前に、運用する前にいろんなですね、ディスカッションなどがありましてですね説明などを行って、その後17時頃から運用開始するということですね。周波数は21メガ帯ということで、モードは SSB のみということですね。で JAL が開設する遮断局、この 8JMRL に集まった皆さん方の小中高生をまずは、最初、そしてその後ですね、JA の中の小中高生が運用するこの遮断局ですね、中央局以外の遮断局、そしてその次に、JA 国内の小中高生が開設する個人局、そしてさらにその後にですね国内の 10W 以下で免許されている個人局の方々がそれぞれ更新を、優先してですね、行うということでねございます。まあ、5月5日のイベントということでね、これはもう子どもの日のイベントでございますからね、このぜひですね小中高生のね皆さん方を優先でですね更新の機会をね与えていただければなというふうに思います。まあ、21メガのコンディション上々でございますしね、またこの17時から18時帯ちょうどいい時間帯ですよね。まあ、この辺の時間帯もですねいろいろと考えてのことかと思います。まあ、なかなか昭和基地のですね隊員の皆さん方大変ね忙しい最中でですねこういう形で時間を空けてですね国内の子どもたちに向けてですね更新の機会を与えていただけるというのはね非常にいいことですよね。で今回はですね、先週だっけな番組の方でもご紹介しましたが、まあ、体験運用というね、制度が始まっておりますので、で JAL の中央局の方も、この体験運用これもですね今回この南極の昭和基地との更新に合わせてですね、試験的にやってみたいというようなことでね企画をされているようでございます。ぜひねアマチュア無線の免許を持っていない子どもたちもですね一緒に参加していただいて、これを機会にですね南極とも更新できるということでですね少しでもまあ興味を持っていただければということで、企画をされているということでねございますね。さあそしてこのイベントなんですが、毎回ですね非常に多くの方が応募されるということで、多数の場合はですね抽選ということでございまして、この応募方法なんですけどね、締め切りがですね結構ギリギリでですね今週の日曜日までなんですよ。はい、23日日曜日、これまでにですね JR の会員宛に送ってくださいということで、ファックスかメール、ファックスかメールということですね。メールの方はですね oper@jr.org、こちらになります。またファックスは JR の会員課03-3988-8772 03-3988-8772 とこちらがファックスの番号ですので、まあ、どちらかで応募してくださいということだそうですね。参加される方のお名前や性別、コールサイン、従事者免許があるかないか、学年、住所、連絡先、電話番号と、それから当日の緊急連絡先の電話番号、それとですね、ご来場される保護者の方のお名前というようなことがですね、記載されているものを送ってくださいということですね。で応募の結果については4月の28日、金曜日までにですね、お知らせをしますということでねございますんでね、まあ、かなりね多くの方がですね、応募されるかと思いますのでね抽選ということになると思いますが、ぜひまだ間に合いますのでね、ご応募考えてられる方はですね、お申し込みいただきたいと思います。まあ、なかなかねこの南極との更新、まあ、このイベント以外でもですね隊員の方がですね結構夜に FT8 をはじめとしてですねいろんなところで運用してますので、まあ、その時もかなりのねパイルアップですよね、すごい、状態で皆さん呼んでますので、まあ、なかなか更新できないなんていう方もねいらっしゃると思うんですが、 まあ、そんな中でですね、この5日の日は、まあ、子どもさんたちがですね中心に行進を楽しむということになりますので、ぜひね OM 各局につきましてはですね温かく見守っていただいて、ぜひね妨害になるようなですね電波の発射をやめていただくというようなことでですね、周波数も上げていただくというようなことでねお願いしたいと思います。特にこのスポットの周波数はですね公表されておりませんので、おそらくですね関係者の方に伝えてですね、連絡設定の方をされるんではないかなというふうに思います。まあ、それ以外の方はね、まあ、もちろん、周波数 VFO を回してですね、サーチしていただければねどこかで出てくると思いますし、まあ、最近ですとねツイッターの方で情報を発信される方もいらっしゃいますんでね、周波数はすぐ見つかると思うんですけどね、まあ、くれぐれも、お子さんたちのね、イベントということになりますんで、ご承知おきねいただきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。まあ、南極との更新は繰り返しますけどね、他の時間帯等でですね、普通の更新も、なさってますんでね、そんな機会をですね狙ってみていただければというふうに思います。まあ、去年もね 10W で更新が成功できたということですからね、今年も、ヨアマークラスの、ね、方も、10W ね、中央局で運用するもよし、そしてご自身のね、クラブあるいは遮断局で、操作範囲の中での運用ができて更新ができるっていうのもねチャンスでございますからね、ぜひね皆さん楽しまれてねいただきたいと思います。まあ、そして免許をお持ちでない方もですね体験運用ということで今回企画があるようでございますので、まあ、そういった方々がですね、まあ、先週同様でですねいろんな興味を持っていただいて、こういう更新ができるというねきっかけ、掴んでいただいてですね、先々はこの無線関係あるいはですねこういった世界にも、どんどんと進んでいただけるきっかけになっていただければというふうにもね思っております。はい、というわけで、今日はこの南極昭和基地との更新イベントということでね、毎年行われている子どもの日のイベント、こちらについてお伝えをいたしました。はい、それではねここで一息入れまして楽曲をお送りしたいと思います。今日はね、QRV コーナーで南極との更新体験の話題をねお送りしましたので、これはですね1982年か3年ぐらいかな、だいぶ昔ですかね、公開されました南極物語というね映画、こちらからのテーマ音楽をね、お送りしたいと思いますけど、まあ、有名なね南極大陸でねその越冬隊員と一緒に活動してた、犬ぞりの犬がね太郎とジロというね、これが残されて1年後に再会するという、まあ、そういう、まあ、ドラマというか映画でございましたけどもね、まあ高倉健さんとかね、夏目雅子さんとかもね出てたと思いましたけどもね、そうそうたるキャストのね皆さん方が演じておりましたけどね、私も好きな映画でございますけどね、今日はこの南極物語からですね、このテーマ音楽メインテーマ、これはヴァンゲリスというね、方たちの楽曲でございますが、こちらをお送りしたいと思います。
人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね、59コーナー、今週もお送りしていきたいと思います。
また無線、
いつもね皆さんご紹介できずにね申し訳ないです。なるべく多くの、ね、方を読みたいんですけど時間もございますんでね、はい、そんなことでございまして、まず最初をご紹介する局長さんはですね電信ビギナー葵さんですね、いただきましてありがとうございます。この方はですね、CW の猛特訓中ということで1ヶ月ぐらい前から符号をマスターし受信練習を繰り返してました。ランダムに発生する符号を受信していくというアプリを使ってとりあえず何とか受信できるまで、になりましたと。随分この早いですねマスターがね、若い方ですかね、はい、同時に今後は更新をチャレンジしていきたいと思います。ゆっくり CQ を出している曲を呼ぼうとするのですがなかなかドキドキしていて、自分のコールサインを打つところで止まってしまうということを繰り返していますが意を決して、そのうち更新を楽しんでいきたいというふうに思います。 なかなかこの 599BK だけでも度胸がいりますね、早くデビューをしたいですということで、はい、もうねこれ 599BK でもですね、何でもいいので、まずは自分のコールサインを打ってですね、コールバックがあると、もうコールバックがあった時点ですでに始まってしまいますのでね、更新終了までですね、気合を入れてですね、気合をってそんなに力入れなくてもいいと思いますけどもね、更新がね成立するのではないかというふうに思います。
はいはい、
まあ、従前もですね、はい、まあ、何度も番組ではお話ししてますが、このなかなか今 599BK の曲が多くて、楽中目的でね CQ 出されてる曲、まあ、中にいらっしゃるんですけどね、まあ、ワブモードだったりねいろいろしますので、オーブンをまずは練習されてると思うんですけどね、そちらでの楽中をですねなかなか更新する機会っていうのは難しいかもしれないんですけども、まあ、お知り合いの方でですね、電信楽しまれている方おられればですね、そういった方にお会いでいただくとかいうのもね、いいかもしれませんので、まあ、まずはね、ショート QSL も結構なので、ぜひですね、どんどん更新の機会をね、増やしていっていただければというふうに思います。それがもう上達のね、早道でございますね。まあ、ようやく出てきましたらね、和文コードの方もマスターしていただいて、和文更新こそですね、楽中でゆっくり QS をできますんでね、そちらを楽しまれてもいいかなというふうに思います。まあ、焦らずですね、ゆっくりと、まあ、趣味の世界ですからね、楽しまれていただければというふうに思います。どうも、青井さん、ありがとうございました。またですね、この上達ぶりについてですね、メッセージお待ちしたいと思います。どうもありがとうございました。さてお次はですね、この方はコールサインのとこは空欄ですかね、JG6 加賀さん、 KAGA 加賀さんですね、 JG6 加賀さん、はい、どうもありがとうございます。ハムフェアが今年も開催ということで、昨年出展を見送ったのですが、今年も募集案内が来たのですが、まだ出展は試案中ですということでね、我々クラブ局なのですが、メンバーが持ち寄ったジャンクの販売や、活動報告、モービルアンテナの自作等の展示をやっていましたが、出店費や交通費、宿泊費を捻出がなかなか難しく、毎回ジャンク品の売り上げを多少でもプラスにして、負担が少なくなればという感じで参加していたのですが、今年はジャンク品も集まらず試案中です。先日西日本ハムフェアが行われましたが、カンハム東京のハムフェアへは、合わせて毎回参加してましたが、今年は、どうしようかということで、考えています。毎回、ハムフェアでアイボールしていただいた全国の、メンバーさんとお会いできるのが楽しみだったのですが、ということでね、はい、香川さんですね、ありがとうございます。まあね、JG6 ということで九州方面からですね参加ということですから、まあ、なかなかそうですね、カンハムもね結構距離ありますし、またあの東京のハムフェアもね、かなりね、まあ、当然交通費やら、ね、宿泊費などもかなりねかかるということでございますけどね、まあ、今年もね8月19、20日ですかね、ハムフェア開催ということでございますのでね、また多くの方がね参加されると思いますけど、やはりねよく見ますと、出展者の中でもですね、地方の方がブース出しておられたりとかね、まあ、海外からのねお客さんも今少しずつ戻ってきましたのでね、まあ、そういう感じで結構賑やかになるんですけどね、まあ、なんといってもね、このメールでもお書きになってますけど、全国にいる知り合いの方とねハムフェアの会場でお会いできるっていうのがね一つの楽しみでもあってね、またね初日の夜にはですね、いろんな場所に繰り出してですね、この宴会を楽しむというのもねあるかと思うんですけどもね、はい、
どうせまた秋葉にでも、
まあ、いろいろとね出費もかかりますのでね、検討されてるかと思いますけどもね、ぜひ前向きに検討していただければというふうにね思います。また今年も番組はですね同じように、出展をする予定ではございますのでね、皆様とお会いしたいと思います。またあの内容については全くまだ真っ白なんですけど、少しずつ準備は進めておりますんでね、楽しみにお待ちいただきたいと思います。どうも加賀さんありがとうございました。またね、ハムフェアのその後の状況などねお知らせいただきたいと思います。ありがとうございました。さてもう一方ご紹介できますかね、
まだやるの。
この方は、坂上さんアットマークコールサイン待ちということでね、数年ぶりですがカンバックハムになります。もともとは埼玉県で、1990年に開局し、10年ほど運用して、その後は就職やら何やらで、 実家を離れてしまいましたので、アマチュア無線とは縁が遠くなってしまい、そのままになっておりましたが、最近になり、テレビでアマチュア無線と防災、その他、最近の無線機事情などの番組をやっていた。これ何の番組でしょうかね。これを見て、再びアマチュア無線の運用熱が上がってしまい、コールサインを現在、コール待ちということで、待機をしています。昔使っていた受信機を引っ張り出しワッチをしていますが、やはり浦島太郎状態で今リハビリ中です。せっかく覚えた電信がほとんど取れなくなっていました。この際和文を含めてマスターしていきたいと思います、ということでね、書かれております。そうですか、はい。やはりね、この就職等でね、ご自宅離れちゃうというところになると、なかなかアマチュア無線の時間がなかったり、コールサイン切られちゃったりしてね、もうそのままでいいやということでね、結構ね、流してしまう、ね、免許状ですね、これを流してしまって、コールサインを再度取るというね、ことをされる方もいらっしゃるようなんでございますけど、まあ、ご自身が昔使ってたコールサインが戻ればいいですけどね、まあ、すでに割り当てされてしまうと、なかなかね、そういうコールサインが取れないんですけども。
だから?
そうですか。まあ、多少の、ブランクならまだね、すぐに、このリハビリをして戻るんですけど、やはり10年以上ね、この方の人も20年以上かな、空いちゃうとなかなかね、これ難しいですよね。はい。なので、ゆっくりワッチをしながらですね、あと情報誌、ね、CQ ハムラジオなどの、ね、情報誌、そして、まあ、ラジオ番組をね、ぜひ聞かれていただいて、あとはもうネットからの情報とかね、いろいろありますんでね、まあ、こういったところで最近の事情、ね、浦島太郎の皆さんの、ための記事もたくさん出ておりますのでね、こういったものもですね、拝読されるとよろしいかと思います。またですね、番組の方でもね、いろいろとこの辺の話題はですね、時々、取り上げていきたいと思いますけどもね、はい、どんどん、無線局少なくなってますからね、少しでも多くの方がね、復活されることをね、楽しみにお待ちしておりますので、またその後の状況でもお知らせいただきたいと思います。はい、どうもね、坂上さんありがとうございました。現在ね、どちらの方にお住まいなんでしょうかね。はい、またご覧になったテレビ番組っていうのが、ね、ちょっと気になりましたけどもね、はい、またぜひ情報を教えていただきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、というわけでございましてね、本日時間いっぱいでございますね。59コーナーは以上でございます。
もう先に寝るよ。
はい、というわけでございました。あっという間のね、30分でございましたが、今日はですね、冒頭で、この5月5日の子供の日の特別運用ね、J1RL 中央局がですね、南極との交信にチャレンジということでございますけどね、まあ、J1RL もですね、よく、まあ、そんなにしょっちゅうは出てないですけどね、最近はデジタルモードとかね、で結構出てまして、割と信号がですね、よく見えたりしていますので、まあ、今回ね、5日の日もですね、ぜひコンディションがいいといいですよね。昨年はね、そういうわけであんまりよく聞こえなかったのでね、はい。今年はコンディションも上々でございますのでね、昨年より全然いいと思いますのでね、好条件で皆さんがね、更新できるといいですね。はい。まあ、こういう形でですね、このお子さんたちにですね、体験していただくという機会どんどん増えてましてね、まあ、先週その体験運用受信したなんて話をしましたけど、東京のですね、八王子の社団局、八王子アマチュア無線クラブさんがですね、この体験運用ですね、非常に積極的に、開催というかね、運用されておりまして、で一部この八王子市アマチュア無線クラブさんの、クラブサイトの方にですね、この体験運用のですね、様子などがですね、非常に事細かく、記載をされている記事がございまして、ちょっと拝見してたんですけど、やっぱりこういうのを見ますとですね、体験といってもですね、やはり、連絡設定その他終了は免許人さんがもちろんやるんですけど、全くこの無線をやったことがないっていうね、お子さんたち、含めてね、皆さん方、まあ本当にね、大変で何を話していいかっていうのがあるんで、台本がね、あったりいろいろご用意されてたようですね。まあ、それからやはり一番皆さん、よく言われるのはこの送信受信の PTT なんですね。これの操作が一般の方が意外とですね、これができないっていうのが、まあ、特にお子さんなんかもそうだと思うんですけど、このあたりしっかりご指導されてるんだと思うんですけど、我々のこの 職場の方の関係もですね、防災に絡めて、フリーライセンスの特定省電力の無線を使ってですね、まあ、防災無線、防災の時のですね、通話の体験とかですね、そういったものをやったことがあるんですけど、やはり皆さんですね、我々が当たり前のようにできているこの PTT 操作でですね、送信受信っていうのが、ことのほか難しいというのをね、お聞きしています。でこの辺はやはり、まあ、一般の方と我々とも全く感覚が違いますのでね、このあたり本当にやってみて初めて分かったんですけども、それ以外のこともですね、やはりいろいろと細かくこの八王子のクラブさんはですね記載されてますのでね、まあ、これから体験運用を計画されている皆さん方にとってはですね、貴重な資料かと思いますので、ぜひご覧いただきたいというふうに思います。まあ、私どものね、職場関係含めてですね、やはり、防災に関してはですね、アマチュア無線の連携ですとか、先ほど言ったあの特定省電力を使った無線体験などもやったんですけども、今後はですね、このアマチュア無線自体のですね、この体験運用ができるようになりましたのでね、クラブ局としてもですね、ぜひ対応していきたいなというふうに思っているところでございます。はい、というわけでございまして、本日もね、時間いっぱいでございました。お聞きいただきましてありがとうございます。また来週ぜひお聞きいただきたいと思います。
この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。